御理解第28節。病人や代々難儀の続く人が神のおかげを受けるのは、二度替えをするに八区部変えて退屈してやめれば掃除はできぬ。それでやはり水は濁っておるようなもので、信心も途中でやめれば病気災難の根は切れぬ。井戸は清水になるまで、病気災難は根の切れるまで、一心に豆で繁盛するよう元気な心で信心せよ。分かりきった道理を持って説いておられますが、なかなかできる人が少ない。お道の信心はフグ料理を食するようなもので、繰り返し繰り返しの水洗いが肝心で、天下一品の珍味を食しようと思えば、その手数と度胸を求められます。井戸は清水になるまでのおかげを受けるために、根気と根性が大切です。少しばかりのおかげに腰掛けず、湧き譲るばかりのおかげをいただきたいものです。湧き譲るばかりのおかげとあります。やはりこのお道ではおかげということを申します。またおかげということが問題になります。ある先生のお話をいただいておったら、おりましたら、おかげには三つの、タイプがあるというのですかね。そういうことを申しておられましたが、それはどうか私にはよくわかりませんけれども、今朝いただきますのは、そのおかげと言いましても、何と言いましょうかね、私どもの心の育ちよう、信心の育ちようによっておかげの内容が変わってくるというのですね。その何かしらエレベーターがありますね。そのエレベーターの上の階に行く、その上の階に行くボタンを押すようなところを条件にいただいたのですが、いわば、いわゆる何と言いますかね、あれはグレードアップとかバージョンアップとか言われますね。そのイメージアップとも言われることがありますね。アップ、上の階ですね。いわゆるそのおかげに対するイメージというのでしょうか。それがアップされる。より本当のところに向かっていかねばならないということだと思うのですね。まず一番最初に私どもがおかげと感じるもの、それは私どもの願い通りにことが運ぶことですね。思い通りのおかげというのでしょうかね。右と願って右となる、左と願って左となる、そこに、ああおかげをいただいたと感じる。病気なら病気をする、そして、ああ病気が治った、おかげをいただいたと感じる。そういうのが第一歩ではないでしょうかね。そういう意味において、天地書きつけにあります、おかげは我が心にあり、これはやはり私どもが願い通りのおかげをいただきたい。それならば、そのおかげは我が心にあると。これもいろいろ解釈があるようですね。教祖様は当て字を書かれたのだから、和らぎ喜ぶ我が心というのは、まさに和らぎ喜ぶ我が心。それもあるかもしれないけれども、それ以上に、我が心、いわゆる自分の心だと。おかげというものは自分の心にあるのだと。私どもの心の持ちようで、 いわゆる望み通りのおかげをいただけたりいただけなかったりするのだというようないただき方がありますね。私どもがそれこそ心の持ちようが良いとおかげをいただけれると、まあもちろん自らの心を改まることによっていただくおかげ、神様が改まってくれよと願われるところを改まって私どもの願い通りのおかげをいただくという関係性でしょうかね。とまたもう一歩進んで、なるほど、私どもの心にあるのかもしれない、それ以上にまた和らぎ喜ぶ心を持つということが大切だと。神様がおかげをくださる、私どもの願い通りのおかげをくださる、病気なら病気が治るというおかげをいただくためには、私どもが心が和らいでおれ、喜んでおれる心、そういう心を持つことだ、そこを目指すことだと。師匠もその和らぎ喜ぶ我が心になり得ずとも、和らぎ喜ぶ我が心を目指す、目指しての信心に取り組むところにおかげがいただけれるともおっしゃっておられますね。それは例えば病気なら病気をする、和らぎ喜ぶ我が心をいただこうとする、そしたら病気が治るということに通ずるのかもしれませんね。ある方がそれこそ病気になった、がんにかかった、それで髪の毛の抜けていく髪の毛一本一本、まあがんの治療をされたのですね、それで抜けていく一本一本にお礼が言えた、感謝の心が湧いてきた、そして一本一本ですから、まあ10万本と言われるのでしょうかね、だから10万回ありがとうございますと言ったら、いつの間にかがんが治っておったと、まあ、これが100万回のありがとうございますに変わっておったような気もしますが、まあそれは回数はどうでもよいのでしょう。1万だろうが10万だろうが100万だろうがあまり変わりはないと思うのですが、ウェブサイトでは何か統計がありましたね。何万回行ったらどういうおかげになったとか、まあその真偽のほどは分かりませんけれども、その今あるをありがたくいただくということでしょうね。ありがたくいただけれるときには和らいでおれるわけですし、ありがたくいただくということは喜んでおれるわけですから、まさにありがとうございますと感謝の心を持つ、それは和らぎ喜ぶ我が心のまあ現れかもしれませんね。そういただくならば感謝の心が湧いてきた、そしたらそこに病気が治ったということも、このおかげは我が心にありというこの御教えに含まれてしまうような感じがいたしますね。そういう和らぎ喜ぶ我が心になれば願い通りのおかげがいただけれる、まあそういう世界であることがやはり私どもも納得しますし、そうあってほしいと願うものですね。やっぱり病気なら病気が治ってほしいと思います。和らぎ喜ぶ我が心になったら病気が治ったと。また癇癪持ちの人がおられますね。その癇癪持ちの癇癪が治った、やはり人を責めまくっておった心がもう一回り大きくなった、そしたら人を責めることがなくなって病気が治った、やはり病は気からというようなこともありますね。ところが そういう世界は確かにあるのでしょうけれども、また私どもが願う、そうあってほしい、和らぎ喜ぶ我が心になったら病気が治ったという、そういう体験をいただきたい、またそういうお話を聞きたい、そしてなるほど我が心を求めようということになりますけれども、もう一つの世界があるのですね。それは病気そのものが神様のおかげだといただけれる世界ですね。これは大変難しいのかもしれません。ですからもう病気そのものが神様のおかげだといただく世界ですから、治ろうが治る前がそれはどうでもよいという世界ですね。確かにそうなったら、そこには何と言いましょうかね、和らぐ喜ぶ、病気になって喜ぶ、病気になってありがたいと思う、という世界でしょうね。ではその病気になってありがたいとか、病気になって喜ぶという世界はどこにあるのでしょうかね。神様がおかげは我が心にありという世界は、その普通では病気は嫌だ、治りたいと思いますけれども、その世界では病気そのものがおかげだといただけれる世界ですから、また別格の世界ですね。難儀なら難儀そのものがおかげ、病気なら病気そのものがおかげといただけれる世界ですね。まさにおかげは我が心にあり、自分で作り出す、おかげも自分の心で作り出す、ありがたいというものを自分の心で作り出す世界ですね。ちょっと理屈っぽくなりましたけれども、その病気とてもおかげだといただけれる世界、それはどこからいただけれるのか。私どもの目指すところが神様の願いが成就すること、神様のお役に立つこと、あるいはご神徳をいただくことに焦点を定めた時に初めて、ああこの病気とても神様の願いなのだ、このことによって、この一修行をさせていただくことによって人が助かることにつながるのだといただけれる時に、その病気それとても神様のご都合として、それこそおかげとしていただけれる心が私どもの中に開けてくる、そこに初めて、いわゆるもう一段上がったところでのおかげの世界、おかげは我が心にありという世界に入っていけれるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。